聖書詩編126編1から6節、ヨハネの黙示録21章1から4節。都に昇る歌。主がシオンの囚われ人を連れ帰られると聞いて、私たちは夢を見ている人のようになった。その時には私たちの口に笑いが、舌に喜びの歌が満ちるであろう。その時には国々も言うであろう。主はこの人々に大きな技を成し遂げられたと。主よ、私たちのために大きな技を成し遂げてください。私たちは喜び祝うでしょう。主よ、ネゲムに川の流れを導くかのように、私たちの囚われ人を連れ帰ってください。涙とともに種をまく人は喜びの歌とともに刈り入れる。種の袋を背負い泣きながら出て行った人は束ねた穂を背負い喜びの歌を歌いながら帰ってくる。私はまた新しい天と新しい地を見た。最初の天と最初の地は去っていき、もはや海もなくなった。さらに私は聖なる都、新しいエルサレムが夫のために着飾った花嫁のように用意を整えて神のもとを離れ天から下ってくるのを見た。その時私は玉座から語りかける大きな声を聞いた。見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいてその神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きもロークもない。最初のものは過ぎ去ったからである。説教、主の大きな技。ただいまご一緒に聞きました詩編に、私たちの囚われ人を連れ帰ってくださいとありました。ここにあります囚われ人は、捕囚とか、捕虜を意味する言葉です。詩人はイスラエル人でしたので、昔のイスラエル人が捕囚の経験をしたのを知っていました。イスラエルは昔よその国との戦いに負けてしまいましたので、多くのイスラエル人が捕囚となり、よその国に強制的に移住させられました。よその国に連れて行かれた人たちは、いつになったら戻れるかも分からずに、よそでの慣れない生活を続けるしかありませんでした。特に紀元前6世紀にあったバビロンへの捕囚は、規模や影響が大きかったため、イスラエルにとって大きな痛みの出来事として記憶されました。捕囚は歴史的な事実でしたが、同時に聖書では何かをなぞらえるために捕囚という言葉が使われる時があります。例えば、人が罪の状態に置かれているのを捕囚になぞらえます。罪からの自由がないわけです。いずれにしましても、何かにとらわれているのは良いものではありません。とらわれた状態から自由になれたとき、幸いが訪れます。ですので、詩人は今日の詩の中で、とらわれ人を連れ帰ってくださいと祈っているのかもしれません。まず、今日のこの詩編の言葉の翻訳について少し述べておくことにいたします。今申しました囚われ人を連れ帰るという言葉は、一節でも使われています。一節では、主がシオンの囚われ人を連れ帰られると聞いてとあります。シオンというのはエルサレムの別名です。エルサレムから捕囚として連れて行かれた人たちを主が連れ帰ってくださるというのです。ここでは連れ帰られたではなく、連れ帰られるですから、 まだ帰っておりません。囚われから自由になれるのは、これからの話ということになります。2節と3節も同様に、何々であろうとか何々でしょうと書かれています。主によって大きな技が成し遂げられるのはこれからの話ということになります。1節から3節がこれから起ころうとしていることを述べているのであれば、それが実際に起こるようにという願いが当然出てきます。それで4節では主に向かって連れ帰ってくださいと祈っているとすれば、全体としては筋が通ります。ところがいくつかの翻訳を見ますと、1節から3節は過去形になっています。元の文章そのものも過去形で書かれています。1節の場合ですと、囚われ人を連れ帰られたというふうになります。捕囚は終わって、囚われていた人たちは故郷エルサレムに帰ってきたわけです。こうなりますと、逆にどうして4節で連れ帰ってくださいと願いを祈らなければならないのかという疑問が湧いてくるかと思いますが、これについては後ほど申し上げます。もう一つ翻訳のことで申し上げますと、囚われ人を連れ帰られると訳したのは、元の文章をほぼ直訳したものです。ですけど、今の新共同訳の前の口語訳や新しく出た翻訳では、繁栄を再びもたらされたと訳しています。文章の内容がかなり異なりますので、どちらが正しいんだろうかと思ってしまいます。囚われ人を連れ帰られるという文章は直訳に近いと申しました通り、囚われ人と訳された言葉は捕囚という意味で、聖書の他の箇所でも使われています。ですから、ここで囚われ人と訳したのも間違いではありません。ただ聖書箇所の多くはこの囚われ人と戻すという言葉を組み合わせて使っています。今日の箇所もその一つです。捕囚が戻ってくるということです。捕囚が戻ってくるとどうなるでしょうか。近年日本で大きな震災が起こりました。震災での被災者と捕囚は違いますけれども、生活を立て直すところから手をつけなければいけないのは同じです。震災の時は避難所などで過ごしていた人たちが徐々に自分の家に戻ってきて、生活の場を立て直していきました。震災の被災者と同じように、捕囚となっていたイスラエルの人たちも帰ってくると、まず戦いで荒れてしまったエルサレムの町の復旧に取り掛かりました。また壊されたエルサレム神殿の再建にも取り組みました。再建が進むにつれて、町にはかつての活気が戻ってきました。荒れていて人が少なくなっていた町に少しずつにぎわいが戻ってきました。ですから、捕囚から戻ってくるのは繁栄が回復されるのと同じと言ってよろしいかと思います。主が囚われ人を連れ帰られるのは、主が繁栄を再びもたらされるということなんです。文章は違いますけれども、この2つは文章の内容としては同じです。同じことを言っています。この言葉には、捕囚となっていた人がよその国から戻ってくるというだけではなくて、主によって繁栄がもたらされる約束が込められているとも言えます。と言いますのも、破壊し尽くされた町に繁栄がもたらされるのは、主とイスラエルとの関係が回復されたからです。イスラエルは主を裏切ったがゆえに主に見捨てられ、捕囚となってしまいましたが、捕囚とされた間に心を改めて主を礼拝しながら主と共に歩もうと 思いを新たにさせられました。主はイスラエルがご自分に立ち返ったのをご覧になって繁栄をもたらされることになさいました。ですからここで申します繁栄というのは、活気が出るとかにぎわいが戻ってくるというよりも、主の恵みがもたらされ祝福に預かれるということだと思います。人間には作り出すことのできない繁栄が主によって人々にもたらされるんです。とすれば、主が囚われ人を連れ帰られたという役よりも、主が繁栄を再びもたらされたという役の方が、主によって与えられた恵みを知る上で良いと思います。捕囚から戻ってこられた意味が分かりやすいと思うのです。さて、この翻訳の違いを踏まえた上で今日の箇所を見ていきます。イスラエルの人たちはよその国に捕囚として連れて行かれた時には、主に見捨てられたと思ったでしょう。その後も結局50年近く国に帰ることができませんでしたし、帰れる見通しさえも立ちませんでした。しかし彼らは自分たちの国に帰れたわけです。その時には主から恵みがもたらされたのを知りました。主との関係を回復させられました。一説によりますと、その時彼らは夢を見ている人のようになったのでした。夢ではないかと思ったわけです。すぐには信じられなかったのでしょう。まあ、これは夢ではなく現実でした。そのため口に笑いが、舌に喜びの歌が満ちました。嬉しくなって自然に笑いがこみ上げてきて、主を賛美する言葉が出てきました。まあ、ここも先ほど申しました通り、元の文章では未来形ではなくて過去形で書かれています。自分たちだけではありませんでした。国々と2節にありますが、これはよその国の人たちですけれども、彼らも申しました。主はこの人々に大きな技を成し遂げられた。よその国の人たちもイスラエルの人たちが戻って来られるとは思わなかったわけです。しかし戻ってくることができたのは、まさに主の大きな技によるものであるということを思って、まあ、そのように言いました。捕囚だった彼らが自由になれたのは、主が働いてくださったからだと誰しも思ったわけです。であれば、イスラエルの人たちが主の技を称えるのは当然です。三節も捕囚から自由にされた出来事を振り返って述べたものですので、過去形になります。主は私たちに大きな技を成し遂げてくださった。私たちは喜んだ。イスラエルの人たちは主の大きな技を心から喜んだのでした。この詩では一節から三節において、捕囚からの解放の出来事を思い起こしています。この出来事は主の技であり、主の恵みをいただいたことへの感謝を表しています。イスラエルの人たちがこの出来事を通して主への固い信頼を持つようになったのは間違いありません。だから続けて、私たちの囚われ人を連れ帰ってくださいという、まあ、願いが出てきたんです。捕囚から解放してくださった主ならばお出来になると頼りにしています。けれども、繰り返し申し上げております通り、捕囚は終わって彼らは帰ってきたんです。なのにどうして再び連れ帰ってくださいと願わなければならないのか。一節から三節を過去の出来事と考えた場合、四節の願いの意味がわからなくなります。そのため、この四節の願いは、捕囚から戻ってくるのを指しているのではないと思われます。どういうことかと言いますと、まず捕囚から 帰ってきたイスラエルの人たちについて考えてみましょう。彼らは捕囚から帰ってきてイスラエルの再建に取り組みました。みんな大喜びで再建にも力が入ったと思います。帰ってきてから1年たち2年たち、すさんでいた町は目に見えて新しくなっていきましたが、生活は期待したほど変わらなかったのではないでしょうか。もちろん補修の時とは違って自由はあります。住んでいるのも自分たちの国です。不満はないはずですけれども、何かが違う。生活が楽にならないとか、不正を行う人がいたとか、政治家が国のことを考えていないとか、つまり人間社会であれば、どこにでもまたいつでもあるような問題とか課題が再建されたイスラエルにもあったのでしょう。イスラエルでは主が中心です。主が国を治め人々を導いて行かれます。人々は主の御心を尋ね求めながら進んでいくのですが、人々は決して完全ではありません。主の御心に沿わないこともしてしまいます。国のために働いた人々は罪を抱えていたわけです。まあ、これが人間社会の現実です。そのため彼ら理想を目指して進んでいるのに、理想になかなか到達できません。理想と現実の間には隔たりがあります。詩人はこの現実を目の当たりにしましたが、諦めはしませんでした。主がご支配するところという理想を追い求めていくわけです。それが4節の願いになったものと思われます。私たちの繁栄を再びもたらしてください。一節でも同じ言葉が使われておりました。一節では捕囚から戻ってきてからの町の復興と主の恵みや祝福を意味しました。四節の願いに出てくる繁栄は、一節の繁栄よりも主の恵みや祝福を強く求めるものになっています。ですから、真の繁栄をもたらしてくださいという、そういう意味にとった方がいいかもしれません。言い換えますと、主の御心が完全に行われますようにということです。目に見えるものが元通りになるのも大事ですけれども、それだけでは私たちの心を十分に埋めることはできません。現実が理想に近づくには、主の恵みを注がれて祝福を与えられて、その時私たちに真の繁栄がもたらされ、主の御心が実現されることになるんではないでしょうか。大きな技を成し遂げられた主でありますので、真の繁栄をもたらすこともおできになると詩人は信じて願ったのです。捕囚からの解放という出来事を知っていたからこそ、主を信頼して願うことができたのかもしれません。主に願わなければならないところに、詩人たちが今もなお厳しい現実の中に置かれていたという状況を知ることができます。私たちも同じではないでしょうか。主の恵みをいただいたとはいうものの、世に対して不満やまた不安を持たずにいられるわけではありません。そこで主に感謝とともに願いも打ち明けるわけです。現実の中で少しでも良い方に向かっていくように、祈ります。まさに今五節にあります通り、涙とともに種をまくような日々だと思うのです。 種をまけば収穫に預かることが期待できますので、涙を流す必要はないはずですが、ここはそうではありません。涙を流しながら種をまくのです。涙を流さずにはいられない現実があるからです。種をまいても豊かになれるとは限らないのが現実です。豊かな収穫に預かることが必ず保証されているわけではないのです。パレスチナの土地は痩せていましたし、厳しい天候に収穫が左右されることもありました。ですから涙を流しながら種をまきます。まあ、ここでの涙はどんなに辛くても種をまかなければいけないという時の涙だと思います。現実の厳しさに打ちのめされたままではいられないのです。立ち上がって種をまきます。涙を流しながらでも生きていかなければなりません。けれども涙とともに種をまく人は喜びの歌とともに刈り入れるとあります。涙が喜びの歌に変わる日が来ます。つまり涙が乾く日が来るわけです。刈り入れるのは先のことですから、喜びの歌が出てくるのも先の話ですが、泣きながら出ていった人はいつか喜びの歌を歌いながら帰ってくることが約束されています。将来を悲観しておりません。将来には喜びが用意されている。かつて捕囚から解放してくださった恵みを与えてくださった主ですので、将来の喜びも期待できます。主の恵みを期待しながら繁栄をもたらし、御心が実現されますようにと願いつつ進んでいこうとするんです。今涙を流す日々かもしれませんけど、喜びの歌を歌う日が必ず訪れると信じています。まあ、この詩は将来に望みを託した形で終わっています。彼の願いがどうなったのかこの詩から分かりませんが、私たちは神の救いの歴史を新約聖書を通して知らされています。イエス・キリストがおいでになってこの地上に主によるご支配をもたらしてくださいました。キリストは罪の囚われ人となっていたすべての人を十字架の死によって自由になさいました。まさに主の大きな技が成し遂げられたわけです。キリストの大きな技によって私たちは罪からの自由を得させられ、キリストのご支配のもとに置かれました。私たちは確かに救われたのです。けれども依然としてこの地上には問題や課題が残されています。涙とともに種をまくような日々が続いています。人間社会の現実は昔から何も変わっていないように思えます。つまり詩人が願っていたような真の繁栄は未だにもたらされていないのではと思うわけです。だから今もなお私たちは主に向かって真の繁栄をもたらしてくださいと祈らなければなりません。キリストによる救いに何かが足りなかったわけではありません。ただ主が約束なさった時が来ていないのです。今日ご一緒に聞きましたヨハネの黙示録の言葉にあります通り、新しいエルサレムが来るのを待たなければなりません。これは最初の天と最初の地が去って、新しい天と新しい地が現れる時ですので、世の終わりの時、すなわち将来の出来事です。キリストが キリストによって救われた人たちは新しいエルサレムが来るのを今なお待っているわけです。その日が来ると神が人と共に住み、人は神の民となるとあります。キリストに救われた私たちは今や神の民ですけど、その日が来ると神が私たちと共に住んでくださいます。新しいエルサレムは神と私たちとの間に近さや親しさをもたらし、固く結ばせてくださいます。私たちに真の繁栄がもたらされます。これ以上の祝福はありません。私たちはキリストを通してこの救いの約束を得させられたわけです。そこに向かって私たちは今進んでいます。ですから私たちは神の御手のうちにあって、その御手のうちからこぼれ落ちることはありません。私たちの救いは確かです。涙とともに種をまく私たちに、喜びの歌を歌いながら神のもとに戻っていく日が必ず訪れます。新しいエルサレムが来るとき、主の大きな技は成し遂げられます。主の御心が完全に実現されます。御言葉はその日を私たちが祈りながら待つようにと教えています。祈りましょう。教会の頭、主イエスキリストの父なる神よ、あなたは救いにお定めになった人たちを集め、恵みを与えてこられました。罪にとらわれていた私たちをもイエスキリストによって救い出し、ご自分の民となさり、終わりの日の祝福を約束してくださいました。私たちに慈しみを豊かにお示しくださいまして、深く感謝いたします。私たちは恵みをいただき、祝福を約束されているにもかかわらず、思い通りにならないことを不満に思い、時に涙を流します。しかしこれは現実であります。私たちがあなたに信頼し、あなたに願い、私たちに与えられた約束への望みを固くできるようにしてください。主の御心がなりますようにと祈ります。主が集めてくださった教会の歩みを整えてください。一人一人が主を信頼し、心も体も健やかに過ごせますようにお支えください。願いつつもこの場に集うことができない一人一人を顧みてください。特に苦しんでいる人、嘆き悲しんでいる人を慰めてください。悩む人を御心のままに導いてください。病気の人を癒し、体が弱っている人を支えてください。おのおのの必要をどうか満たしてくださいますようにお願いいたします。看病している人、介護している人の健康を支えください。あなたが今も生きて働いておられることを、すべての人が信じ、あなたの御手のうちにすべてを委ねることができますように導いてください。この祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。